お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記32章1節から33章4節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
呼ぶ記32章の学びに入りますが、群衆が周りを取り巻いていて、この人たちの話を聞いています。呼ぶが自分の話を終えたとき、聴衆の一人であるエリフが突然話を始めます。この間に地平線に嵐が大きくなってきます。エリフの話の終わりの時までには、嵐がこのグループの上に現れ、彼らはみんな隠れ場を探して逃げます。しかし、ヨブだけが嵐の中に残されます。その時に神様はヨブを個人的に取り扱われるのです。さて、ヨブの三人の友人たちはもうおしまいで、遠くに消えて行きます。三人の友人たちとの議論の末、結局ヨブが勝ちました。でもここに、とても頭の良い一人の若者が何か言いたくて立っています。呼ぶ記32章の一節。この三人の者は呼ぶに答えるのをやめた。それは呼ぶが自分は正しいと思っていたからである。確かに呼ぶは自分の目から見れば正しかったのです。三人の友人たちは呼ぶに答えを出すことができないでいました。彼らはすべての推論と議論の中で、ヨブの必要を満たすことに失敗しました。エリファズは過去に頼る人で、ソファルは立法主義者でした。ビルダでは自分の議論を人間の権威に基づかせました。ですから一人もヨブのための解決を考えついた人はいませんでした。彼らは多くの真実を語り、とても多くの偉大な真実を考えつきました。でも彼らは、ヨブの個人的な問題に答えることはありませんでした。結果的にヨブは自己弁護をし、あくまでも自分は自分の目に正しいのだと主張しました。二つのグループが何かの論争で対立したとき、どちらかが砕かれるか、従順であるか、あるいは自ら進んで服従するということがない限り、双方の理解と一致に到達することは絶対にできません。私たちがそのことを理解することがとても大切です。大抵の論争の根本的な原因は、その人たちが傲慢であるということです。私たちの中にある傲慢が、教会の中でもあらゆる問題を引き起こします。ヨブは傲慢な人でした。彼は短気で、頑固で簡単に腹を立てましたが、彼の友人たちも同じようでした。ですから彼らは、どんな種類の理解にも達することができないでいました。私たちはヨブの友人たちに代わって、彼らが答えを見つけられなかったのは、答えがないからだと言うべきだと思います。なぜなら神様だけが、独善的な人物に対する答えを持っておられるからです。私たちは最終的に神様がヨブへの答えを持って介入されることをこれから見ていきます。そして今、4人目の人物であるエリフが会話に割って入ってきます。彼もヨブのために答えを持ってはいませんでしたが、 他の人たちよりももう少し真実な答えに近づきます。そしておそらく彼が神様が最終的にこの場面に介入されるための道を備えたのだと思います。その後神様はヨブに私たちすべてに必要なご自身からの答えを与えられるのです。エリフはブズ人、ブズの子孫で、創世記22章の21節に書かれてありますが、明らかにアラブ人の部族の一つでした。創世記22章の21節には、すなわち長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムの父であるケムエルと書かれており、さらに創世記22章の20節を見てみますと、両親がアブラハムの兄弟ナホルと彼の妻ミルカであることがわかります。ヨブ記32章に戻りますが、2節、するとラム族のブズ人バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。エリフが語るのは彼が怒っているからです。彼は二つのことのゆえに怒っています。ヨブは神様よりもむしろ自分の義を証明するために時間を費やしました。このことはヨブが実際には神様は間違っている、神様は私に対して大きな間違いを犯したのだと言っていることを意味しました。そのことがエリフの怒りを目覚めさせました。そして二つ目の理由は次の節に書かれています。三節、彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪ある者としながら言い返すことができなかったからである。これが彼の怒りの第二の理由でした。三人の友人たちはヨブの本当の問題を指摘することができないでいながら、ヨブを有罪とみなしていたからです。四節、エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。この当時は明らかに物事は今日とは違っていました。現代の若者ならとっくに会話の中に割り込んでいたことでしょう。私たちの社会、特にアメリカでは年齢に関係なく若者が年配の者を押しのけて意見を述べますが、この当時は年配者を敬い、若者は意見を言うのを控えました。五節、しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。エリフは三人の友人たちの言い分が終わるのを待っていました。彼はこの年長者たちは何かとても賢いことを思いつくだろうと思っていました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が若い説教者だった頃、会衆の中に白髪の老人がいるととても緊張し、彼らを恐れたのを覚えています。なぜなら私は彼らがとても多くのことを知っている、おそらく私よりもずっと多くのことを知っていると思っていたからです。ところが私は間もなく、引かずが長いことがいつでも知識を示したり、知恵深さを示したりするのではないということを学びました。6節から7節。ブズ人、バラクエルの子エリフは答えていった。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、 年の多い者が知恵を教えると。彼の次の興味深いコメントを見てください。八節。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。エリフは今日の信者が聖霊に対して持っている立場と同じ立場を持ってはいませんでした。明らかに聖霊は旧約聖書の中の信者たちに内住されてはいませんでした。でも特定の機能を果たすために聖霊は特定の人たちの上に来られたのです。例えば、ベツァルエルは天幕のための器具を作るために彼に技術と知恵とを与えられた神様の御霊に満たされていました。出エジプト記31章の2節から3節にはこのように書かれています。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子、ベツァルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。神様の御霊は旧約聖書の中の多くの人たちの上に臨まれました。そしてダビデは次のように祈りました。詩編51編の11節。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。これによれば、聖霊は旧約聖書の信者から離れることができたことがわかります。旧約聖書の中には、神様の御霊が人のうちに内住されるという教えはありません。エリフは全能者の霊感。日本語では益と訳されている言葉ですが、英語ではこの箇所はインスピレーション、つまり霊感と訳されていますが、エリフは全能者の霊感だけが人間に理解、悟りを与えるのだということを認識しています。ということは、確かな権威は一つだけ、つまり、それは神様の御言葉であるということを意味していますと、マギー博士は述べています。ヨブ記三十二章に戻りますが、九節。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。エリフは神様だけがヨブのケースに答えを与えることができると認めています。エリフは神様がお答えになるために道を備えています。彼自身も本当には答えを持っていませんが、エリフは他の人たちも答えを持っていなかったことを認めています。十節から十二節。だから私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私もまた私の意見を述べよう。今まで私はあなた方の言うことに期待し、あなた方の言い分を調べ上げるまで、あなた方の意見に耳を傾けていた。私はあなた方に注意を払っていたのに、ヨブに罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答えるものもいない。彼の言っていることは確かに事実です。十三節。だがおそらくあなた方は言おう。私たちは知恵を見出した。人ではなく、神が彼を吹き払ったと。エリフはイライラしました。なぜなら、彼は三人の友人たちが、ヨブにその間違いを正さなければならないと感じていたからです。またヨブは自分の正しさを立証し、その立場でヨブがとてもうぬぼれ、自信満々だったからです。罪を悔い改めるという言葉の文字通りの意味は、傷つけられたという意味があります。さて、ヨブが叩かれ傷つけられたのは本当です。ヨブはサタンと共に土俵に乗っており、自分の友人と第三ラウンド戦を戦ったのです。ヨブが傷ついて出てきたことについては疑問の余地はありません。でも悔い改めは人の中から出てくるものです。悔い改めは罪に対する悲しみと後悔です。ダビデは詩編の中で次のような悔い改めの祈りをしています。詩編51編の17節。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、 神よ、あなたはそれを蔑まれません。確かにヨブは傷ついていますが、まだ悔い改めてはいません。でも神様はまだヨブとのやりとりを終えてはいないのです。神様だけが独善とプライドと傲慢さによって膨れ上がった人の目を開き、その人に答えることができます。彼らは決して人の意見を聞こうとはしません。私たちが傲慢にも独善的になった瞬間、一つのことは確かです。それはその瞬間、私たちは神様と一緒に土俵に乗せられ、神様は私たちを傷つけられるということです。神様は私たちをそのように扱われなければなりません。なぜなら、私たちに罪を自覚させ、謙遜の精神に導くためには、私たちを傷つけることがどうしても必要だからです。ジョン・ウェスレーの生涯の中に実演されていたのは、彼の謙遜の精神でした。彼の謙遜さに関するユーモラスな逸話があります。ある日、ウェスレーが狭い橋を渡っていたとき、その真ん中で彼は彼の敵に出くわしたそうです。すれ違うことは不可能で、彼の敵は精一杯背を伸ばして言いました。私は絶対に馬鹿者には道を譲らない。ウェスレーは彼を少しの間見つめてから答えました。いや、私はいつでも、バカ者に道を譲りますよ。そして彼はその小さな橋を引き返し、その人物を先に行かせたのでした。ウェスレーはあえて道を譲りました。悔い改めの良い例については、スコットランドの牧師、ホレイシャス・ボナーの告白を思い出します。彼は自分の悔い改めについて次のように述べています。私は自分の冷淡さ、無関心さ、そしてプライドを告白するために神様のもとに行った。終わった後、私はもう一度神様のもとに行って、自分の悔い改めを悔い改めた。自分の悔い改めを悔い改めるというのは、真実の悔い改めです。お分かりのように、私たちは自分が悔い改めたということ自体さえも、いつの間にか誇ってしまう存在なのです。16節から17節。彼らが語らず、そのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。ここにエリフが、ヨブ記の著者ではないかという暗示があります。彼はこの説明をするときに、私という一人称単数形を使っているので、まるで彼がこの書を書いているように聞こえます。18節。私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を。彼はここで、もっと言いたいことを抑えていると言っています。彼は本当はもっと言いたいのですが、言いません。明らかに神様の御霊が彼をとどめられたのです。残念ながら私たちの多くは、高慢で短気で頑固です。そして簡単に怒ります。私たちはいつでも自分自身の正しさを立証することの用意ができており、誰にも叱責されたくありません。そこには、口調の柔らかさや、触れ合いの繊細さはありません。私たちは物事をなだめて沈めるようなことはしません。私たちには、砕かれた心と、涙を流す目とがないのです。私たちはエリファズのように、自分の経験を見せびらかします。ツォファルのように、法的な精神に戻ります。またビルダデのように人間の権威を紹介します。箴言15編の1節には、柔らかな答えは憤りを鎮める。 しかし激しい言葉は怒りを引き起こすと書かれていますが、多くの場合私たちはその逆を行ってしまいます。さて、ヨブ記33章の学びに入りますが、33章の1節から2節。そこでヨブよ、どうか私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう。彼はこれからいくつかの偉大な真理を主張します。3節から4節。私の言うことは真心からだ。私の唇は清く知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。これは偉大な真理です。神様は私たちの創造主です。エリフは神様の御霊によってこれから話します。彼は他の人たちはヨブに答えることができなかったが、今自分がやってみようと言います。ペテロは自分の書簡の中で次のように書いています。第一ペテロ四章の十一節。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り。もしあなたが聖書を引用するとき、もしそれが神様の御言葉かどうかはっきりわからないのなら、あなたには何も言うことはないということです。不信仰はいつでも愚かです。不信仰は何も言うことはありません。不信仰が何も語らないと言っているのではありません。かえって多くを語ります。でも人が神の言葉にふさわしく語らないのなら、どんなミニストリーでも力も価値も結実もないのです。説教を聞いて独断的だと言って文句を言う人がいますが、それは間違っています。なぜなら、神様の御言葉自体が独断的であるからです。イエス・キリストの神聖について、そして主が神様の御子であることについて、聖書は独断的です。ですから神様の御言葉を語る者も独断的にならざるを得ないのです。ですからさらに、主が処女からお生まれになったこと、奇跡を行われたこと、身代わりの死を遂げられたこと、体をもって墓からよみがえられたこと、天に昇られたこと、今日神様の右の座についておられること、たった今主は生けるキリストであられること、そしていつの日にか帰って来られるという事実について、私たちは独断的に福音を語るのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエリフの話、創造主の訓練というテーマで、ヨブ記32章1節から33章4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。